ムザの耳汚し。
劇団ローヒネのボーカル吉郎です。
東京のマッシーです。
はいは
い
は
い、いつものマッシーとは違います。
はいはいはい、どうもどうも。今日はですね、友人の、まあ、マッシーというか俺はマーボーって呼んでるんだけど、マーボー君とプラザハウスで、ね、沖縄のプラザハウスで録音しております。マーボーが東京から里帰りっつの、
まあ、そうだね、1年ぶりに、うん、まあ、遊びに帰ってきた、
うん、して来たので、まあちょっと撮ろうかと、うん、ちなみに飲んでるね。
飲んでますね、今ね、朝っぱらから。
朝っぱらから飲んでたね、これ
昨日も飲んで。
だってお前さっき竹トラ行ったじゃん、ラーメン、
うん、
ラーメン食ったでしょ。お前
ラーメン食った。
俺は餃子ビールセットだから、うん、楽しくやりました、まあ、そういう感じで。そんなマーボー君と、まあ、初のゲストのマーボー君とどんな話をしようかと思ったんですが、うん、間違いなくオカルト話ね、うん、あるでしょマーボ
ー。まあね、経験談、まあちょっとした経験談だけどね。
そうね、なんつうか結構ユタの家系なんでしょ意外と。ま
あ、一応そういう話ではあるね。
意外とユタっつうのは沖縄のまあ霊能者ね、うん、そうそうそう
そうだね。
まあそれにまつわるなんかちょっとしたオカルト話、
うん、
俺本当はこういう話をずっとしたいんだけど、うん、経験者がもう全くいないから、
うんうん、まあ、前確か前のちょっと前の回で話してたよね。
なんだっけ、
さっきのあのじ、うん、おばあちゃんの家で、
うん、
俺の話ちょっとしてたよ、ね、
してないしてないしてない、
そう
これはしてない、
本当
これはしてない、
してたような気がした。
あ、ちなみにあのマーボー君はヘビーリスナーらしいので、
そうそうそう、いつも聞いてる側なんだけど、
そうそうそうそう、まあまあじゃあこれちょっとやろうよ、
うん、
もう 5です、はい、どうぞ。
いいの、いいの、まあ、ちょっとしたことだけど
全然
あれする、じゃあ、あれし
よ、何
昨日の、
昨日、
うん、あの、昨日経験じゃないよ、
うん、
まあ、いいや、
昨日飲んだからさ、
うん、
マーボーとね、
まあ、多分吉
田は覚えてないんだろうね、うん、いいよいいよやってよ。
まあこれは本当にちょっとした経験談なんですけど、
うん、
まあ7年前ぐらいに、
7年前
ぐらいに、
うん、
まあ友達が、
うん、
俺の友達の、うん、さらに友達のお母さんがいた子をしていると、
いた子を、
うん、しているとっていうことで、うん、なかなか恋愛がうまくいかないからっつって、うん、相談しに行ったんで。
誰がこれは、
その友達が、
友達が恋愛相談、
うん、女の子なんだけど、がそれはまず恋愛の相談する前に、あなたには沖縄の男の人が見えますと言われたで、その子は思い当たるのはもう俺しかいないわけさ、
マーボーしかいないと、
うん、いない、OK、でそれを話を聞くと、どうもいた子の人がとりあえずどういう人か知らないけど、うん、その男の人は、うん、をセーファーウタキが読んでるから行きなさいと言われたと、それを伝えてって言われたっていう。
セーファーウタキっつうのは、うん、沖縄のまあ聖地だよ ね、聖地っつうか霊域だよね、
うん
うん
うん、そうだね。
昔までは女人禁制だな、
そうそうそう、
男が言っちゃう、うん、
男子禁制、
男子禁制で、そうそうそう、
今はまあ国の管理下にあるみたいだよね。
今は、
ま、全員みんな誰でも行けるね、
行けるけど、うん、まあ今も閉鎖の危機にあるけどね、うん、その観光客も入れないでおこうみたいな、うん、まあまあまあいいや、うん、そう霊域ね、
うん、で前、まあ呼んでるから行きなさいっていうのを伝えといてと。
それは要するにマーボーに、
に俺に、
うん、
まあ俺にっていうかその沖縄の人に伝えといてって言われたらしいわけ。
でも見える、
そうそうそう、
霊として見える沖縄の人に、
うん、
セーファーウタキに行けと、
う
ん、
そう、そう、
それはお前、すなわちお前ってことで、マーボーってことだね。
思い当たる人は俺しかいないから、俺はそれを言われたわけ、うん、その人も7年前に、
うんうんうん、
で、まあその後だけど、俺はまあその話、まあ、聞いたんだけど、うん、まあ、何のことかもわからないし、その時セーファーウタキのこと全然知らないから総裁上なのかなとか、
うん、意外とね、意外と俺らそういう情報ないからね、
うん、そうそうそう、うん、って思って、まあ、スルーしてたんだけど、うん、で2年前ぐらいにおばさんに、うん、あの本家のお墓に連れて行ってもらった時に、向かってる時にちょっと話したことあって、おばさんに、ね、この話をしたわけ、うんうん、そしたらおばさんは、まあ、ちょっと半切れ状態で、
半切れ、
うん、ちょっとね、あんた今更何言ってるのと、
うん、
言われたわけ、
うん、
何の話か分からないし、うんうん、セーファーのことをただ伝えただけだったんだけど、うん、 あんた今さ何言ってんの、うん、って言われたんだけど、うん、それをなんでねって聞き返したら、セーファウタキは昔、うん、俺らの家系が、うん、国の管理下になる前、うん、相当昔の話だけど、うん、馬に乗って、うん、セーファウタキを守ってた、
うん、
家系なわ
け、ね、そういう家系だったと、
うん、で、まあ、セーファウタキに向かっ、あ、ごめん、お墓に向かって、うん、まあ、車を走らせてます、うん、で向かっていくとどんどんセーファウタキの看板が見えていくわけ、
うんうんうんうん、
あと何キロ何キロ、
うんうんうん、
あ、セーファウタキ近いんだって話を、うん、してたわけ、うん、そしたらよくこう近づいて到着しました、うん、車止めました、うん、ただ本家のお墓とかあと実際の本家もあるんだけど、うん、行ったらお墓の真裏がセーファーだ
おーい、
もうそれ聞いてゾクッとしてさ、あんたはちゃんとセーファウタキとかあと、うん、久高島
あ、セーファウタキから見える、
見える久高島は、うんうん、あのすごいゆかりのある土地だから、うん、ぜひ久高島にも行きなさいって言われたわけ、ね、でその家系、うちの家系もあのその久高島に渡ってちゃんと修行してたみたいな、
ユタの修行ってこと
で、今実際のそのおばさんも今ユタの修行してるし、
今知ってる、
知って
る、ユタの修行に関してやっぱちょっと聞きたいことがあるんだけど、うんうん、昔さ俺らの情報ではね、うん、噂に聞く情報では、うん、一人でさその幽霊がめっちゃ出るやばいところに行ってさ、
うん、
そこで 何ヶ月か過ごして、
あ
でそこでも発狂するまでも一回発狂させるみたいな、うん、俺あの話を聞いたことあるんだけど、うん、まさにそうなのか、
その辺全然語らないね、
なるほど、喋、うん、らないんだ、
喋、う
ん、
らない、言わないね、とりあえず今修行してるっていうのは聞いた、今ももしかしたらやってるかも、お花屋さんやってるんだけど、
うんうん、
それでやってるっすよね、で頼まれ事したら、
頼まれ事って何、
要はユタとして頼まれたりとかしたら、
あ、見てくださいとか、そうそう、なんか悪いことないか、なんか
そのおばさんが見えるかどうか分からんよ、
うん
うん、分からんけど、まあ、そういうことしてるとは言ってたけど、そうです、そのまた面白いのがさ、うん、本家のお墓に行くのが10年ぶりぐらいだっけ、
マーボーが行くの
は、うん、お盆とかもほらここに帰ってくるのは飛行機代とか高いから、うん、なかなか帰ってこない、正月も帰らないし、まあ、こういう風に定期的に帰ってくるけど、うん、夏場とか、うん、まあ、ちょっと時期ずらして帰ってくることが多いから、本家の墓っていうのは本当に10年前ぐらいしか行ったことない、
うん、
で要は、あまりにも久しぶりすぎるから、あんたちゃんと挨拶しなさいと、
うん、
で挨拶には先祖さんは要はあの世のお金というのは内カビ、
内カビ、ね、
うんうん、その分相当あげないと納得いかないと、
うん、
で そ, うそれをだから重箱ちゃんと積んで、うん、ちゃんと会いに行った、あ、そのお墓に行った
の、重箱ってい
うのはお菓子、沖縄のカッチよ、カッチ、カッチをちゃんと用意して、ね、うん、でまあ、もちろんユタみたいなことをおばさんがやってくれて、あの世と会話して、先祖さんと会話して、まだ足んねえ、まだ足んねえって、
ま、
そう、内カビどんどん積んでさ、すごい、こんな内カビ積んだことあんのかよっていうぐらいの、
内カビ積みまくりや、
うん、なかなかね、これ聞いてるリスナーの人はその内カビの存在知らない人もいるかもしれないけど、
これは昔はちょっと前に話したの、
うん、
内カビっていうのは沖縄のお金で、うん、沖縄 の, あの風習で使う、あの世のお金で、うん、燃やしたらそれが天国に行ってさ、
うんうん、
でそれをあのご先祖様がそのお金を使えると、
うんうん、
100均で持ってるから
ね、持ってるね最近ね、びっくりした、コンビニで持ってる、
コンビニで持ってるから、うん、そうそうそう、その内カビをもうありえないぐらい積んで燃やしたってことが、う
ん、正直どれ重ねてないかなんとも言えないけど、何列にもしたからあれだけど、多分自分の身長分ぐらいの、
そんなに、
う
ん、
そんな
見たことないよ、そんなので
、それをまあお墓の横に焼くところでガンガン焼いてさ、火バーッてファイヤーして、
ファイヤーのね、
そうそうそうそう、それぐらいやって
るんだろうね、
うん、
なんかさ、ことわざでさ、地獄の沙汰も金次第ってあるんだよ、
うん、
これがさ、やっぱり、うん、そういうことなんだね、
うん、
金がいる、三途の川を渡るのも金がいるし、三途の川には脱衣場っていうのがいてさ、
うん、
なんか賃金の代わりにお金持ってないやつの衣服を剥いでさ、
うん、
それをまあ橋渡し代にするみたいなやつもいるらしいから、それが沖縄までね、やっぱりだからさ、 前もこれポッドキャストで話したんだけど、うん、今例えばさっきの友達がねいた子、
うん、いた子いた、
いた子にそれ聞きに行ったら、うん、沖縄の子がなんたらかんたら、
そうそうそう、
ま、すなわちマーボーの子だったわけじゃん、
うん、
多分ね、
うん、
でそれまたユタに、ユタのさ、うん、修行をしてるお前のおばさんに聞いたら、うん、まあなんかリンクするわけじゃん、
そうそうそう
そう、考えたら、うん、このイタコとユタってなんかちょっと文化が違いそうじゃん、
う
ん、
そうそう、
でもあの世が繋がってんじゃねえか、
おばさんもそう言ってたわけ、あのイタコとユタは結局あのものやってることは違うかもしれないけど、結局やあのつなそういうの繋がってるっていうか、
そう、
うん、繋がってるっていうか、あの同じことを、なんていうのかな、事実はよ一つ、
あ、
だから結局見やってることだけど見えるものは同じ、
あの世は同じフィールドで
みたいなこと
は、方法が違うみたいな
とは言ってたけどね、でここは聞いてないから、
うん、じゃあもうこれもまた俺はもうすごくもう昔ながらもう昔からの疑問で、うん、ぜひねその、うん、ユタのおばさんと、うん、あのキリスト教のエクソシストとちょっと対談してもらって、
うん、
あの世がどうなってんのか、
うん、
ちょっと、うん、それ聞けばおばちゃんに、
あ、
キリスト教のあの世と、うん、この沖縄とか日本のあの一緒なのか、
うん、
ちょっと聞いてもらって、うん、いずれ報告してもらおう、ここ
で、ね、
僕流れの疑問なの、
うん、
あの世がどうなってるのか、
はいはいはい、
要するに前もこれ言ったけど閻魔大王がいるのか、
あ、そういうことね、
もしくはキリスト教の神がいるのか、
うんうんうん、
でユダヤ教の神がいるのか、うんうんうん、ゾロアスター教の神がいるのか、すごいですよ、一個なのか、それとも国地域によってもしくは宗教によってあの世が違うのか、それをぜひお前のおばさんに本物に聞いてほしい、
うん、聞いてみようね、タイミングがあれば
ぜひだよ、
うん、
ぜひいずれここで報告してくれ、
うん、
これ
そうだね、
あ、
でですよ、昨日、うん、まあそのセーファーに、
いやもうちょっと大きく声やな、
セーファーに初めて行ったわけよ、う
ん、セーファーウタキにね、昨日行ったんだね、
昨日行ったんですよ、まあ、なんか感じるのかなって正直思ってたんだけど、
あ、要するに
行った時にね、
別に行っても別に何も感じねえんじゃないかみたいな、
あ、じゃあ逆逆、あ、すげえなんか感じるのかなって思ったんだけど、大したことなかったねそれはがっかり、
何なんだろうね、
連れて行ってくれた人もそれを期待してみたいだけど、
何にも、
そう、何にも、ただ
不思議すぎる、
うん、そうだね、何も感じなかったけど、でもよ、あの歴史がまず知らないからさ、セーファーウタキの、
まあまあまあ、
ガイドつけて、観光客はガイドつけて結構もう細かくいろいろ聞いてたんだけど、うんうんうん、それつけた方がもしかしたら歴史も感じられていいかも
それっていうのは、あの、それ霊感じゃないよ
な、そうそうそうそう、
知識ってこと
だよ、そうそうそう、
うん、でも確かに知識があった上での、うん、なんか、ね、気づきかもしれないもんな、
うん、そう、うん、なんか琉球王朝絡みなんでしょ、あっち、
なんかさ、そうそうそう、うん、そりゃそうよ、うん、あの首里城とかの、うんうん、なんかあっちに首里城では囲ってたから、その、
うん、
聞こえ大きみだったからなんか知らんけど、うん、なんかすげえ霊能力者ユタをさ囲ってて、
うん、
でそいつらがあのなんかセーファーオタキの、
うん、
なんか琉球王朝の繁栄を願うみたいなことをやってたはずだから、なんか首里城がこれ小林よしのりのさ、あの沖縄論っていう、まあ、漫画があって、
うん、
それで見たんだけど、首里城ほら復活したじゃん、
うんうん、
1990年代から、うん、あの新しくリニューアルして、うん、リニューアルって
綺麗にしたやつ、
赤っ
きれいに紅色の
なくなったから、
うん、
でそこ
そうだっけ、
多分戦争で壊れてそのままなったのを一回復活させて、
うん、
でそれでまあ、なんだ、来る人からお金もらって、悪い意味で言ってるわけじゃなくて、なんか、
うん
ね、入場料を取って普通になんかディズニーランド形式にしたわけですよ、
うん、
でその時のオープン前によ、
うん、
こユタがさ、うん、誰も連絡取ってないはずなのに、うん、同じ日に沖縄中のユタがみんな集まってきたの、オープン前に、
うんうん、
でそこで入り口の前でみんなこう何お祈りして帰っていったんだって
、
うんうんうん、
すげえ、
沖縄のユタが全部集まったらしいんだよ、首里城に、
何も報告メ
ディアに、それ知らんけど、うん、その小林芳生の話では、うん、連絡してねえんじゃねえのみたいな、この日行こうぜって言わないじゃん、多分ユタ同士でさ、
そうだね、
だからみんな来てそうやってたっていう話を聞いたみたいな、めちゃくちゃそうやんな、 怖いっつうか、うん、面白いこの辺が。
ユタは面白いよね、ほんとね。
面白い。だって沖縄にはさ、俺ユタ病っていうのがある
じゃん。あ、今俺もまさにそれ言おうとしたんだけど。
そうでした。
そうで、俺の要はそのユタにの家系、うん、まあお父さん側なんだけど、うん、お父さん側のおばあちゃんもそれなかったっけ、
ユタ病でなかった。ちなみにユタ病ってのは どういうやつなの。
なんか俺もはっきりわからないんだけど、白血病に近いみたいな感じで言ってた。
これはなんだろう、例えばさ、俺が聞いた話では、うん、ユタっつうのは上からさ、うん、慣れっていう指示が来るらしいね、う
ん、みたいね、
うん、でそれを拒否ってたらユタ病になるっていう話なんだけど、
うん、
そのまさにその通り、
まさにその通り
で例えばその、病院行くじゃん、ユタ病になっちゃって、でそれでお医者さんに行ったら、お医者さんが「あ、ユタ病ね」って言うっていう話聞いたことあるんだけど。
あ、言われたってよ。
マジで、
うん、おばさんね。でしかもおばさんちょっと体調悪くなって、あ、おばさんにはおばあちゃんか、体調悪くなって入院したんだけど、でちょっと症状的には白血病に近かったみたいな。
白血病に近い、ね、
で、おばあちゃんが亡くなる前日に、うん、夜足元にご先祖様が来て、うん、立って、う
ん、それおばさんが見たんだ、
うん、ユタやりますかって言ったみたいな。
やりますか、うん、それとも死にますか、
うん、
ってこと。
死にますかは言ってないんだろうけど、うん、やるのって最後の
選択、
その選択を
迫
られて、で おばさん、あ、おばあちゃんは体調悪かったから何言ってるか正直あまり聞き取りにくかった部分もあったみたいで。
あ、その先行先生さん
も、うん、だから次の日に俺のおばさん、今ユタの修行してるおばさんが、うん、あのおばあちゃんがそのことを聞いて、要はお母さんってさ、
うんうんうん、
おばさんのお母さんが、うんうん、なんでその時するって言わなかったのってなったんだけど、その後に息引いた。でそのおばあちゃんが亡くなる前日、要はあのおばあちゃんの足元に先祖様が立った日には、あの俺のおばあちゃんの家、あ、その入院してるおばあちゃんの家、仏壇につながるところに超でっかい、もう手のひら2つぐらいのサイズの蝶々が、
蝶々ね、
要はおばさん、あ、おばさんは花屋さんやったから、
うんうん、
1週間前ぐらいからその蝶々がさ花屋さんに住み着いてたんだ
よ。この手のひらを2つ合わせたぐらいの超でっかい
蝶々が、うん、それは他の人が見えてないかもしれない、おばさんがもしかしか見えてないかもしれない、ユタの修行してるから。でなんかすごい蝶々だなっていう風に、まあ、思って、どんどんどんどん、しかも要はお花屋さんの裏におばあちゃんがつながってるわけ、
うんうん、
徐々に仏壇に行って
た。飛びながら、
飛びながら
仏壇の方に、
1週間前ぐらいにだからお花屋さんに
来て、
来てで、まあ、その間は分からんけど、前日おばあちゃんが亡くなる前日にはもう仏壇と1階をつなぐ階段の真ん中に長女が泊まってた、うん、
超でっかいんでしょ、
長女は。でよくその亡くなった当日になると、もう多分仏壇の方に行ったんじゃないかっていう、
ね、
そういう不思議な話も。
なんかそのね、おばあちゃんが好きな、うん、花がカサブランカだ
っけ。そう、カサブランカよく覚えてるな。
そう
カサブランカで泊まってた。
よく泊まったんだね。めっちゃでっかい蝶々が。
そう、俺らにはもしかして見えないかもしれない、おばさんにしか見えなかったのかもしれないけど、それ は聞いた話だから。
ロマンチックだね、
これ、うん、すごいね。だから俺もカサブランカ見るとちょっと思い出すんだよ、そういうの。
そう、カサブランカ
綺麗な花としてちゃんと、
うん、
っていう話だね。
いいのがあったね、これね。
いろいろ話がつながるんだけど、
今つながるね。本当になんか不思議だよね、
うん、
俺もだから信じるか信じないかというか、うん、どっちか分からんわけ、うん、はっきり言って。でもこういう話好きだから、うん、なんかやっぱり信じちゃうわね、
うん、
いい話だね、これは。
ここも話つながるか分からんけど、
うん、
まあ、ユタ家系っていうのがあってさ、
ユタの家系ね、うん、お前があ
って、どうもあのお稲荷さんが合わないけど、
あのキツネって
こ
と。
そう、俺別にそういうのあんまり分からんから、京都行った時にさ、いろんな寺とか神社とか回って、まあ、あのすごい専門鳥居、 バーッと並んでる市民なりも綺麗だから写真撮りたかったから行ったわけで、実際にくぐったわけさ。でもう途中で気持ち悪くなって、引き返したわけ。友達 3,4 人ぐらいで行ったんだけど、友達は全然平気だったんで、俺すごく気持ち悪くなって徐々に。で引き返して、もうちょっと降りられないから先降りてるわって言ったら、みんなもまあ別にもういいかなって言って降りたんだけど、それで会わないのかなっていうのがあったわけさ。で東京普通に戻ってきて普通に生活しててさ、で、あ、どっちかっていうと、あ、ごめん、その話逆になるけど、そのさらに前にその友人と雨の日に家に、東京の家に、まあ渋谷から歩いて帰ってる時に傘さしてね、2人それぞれ傘持って刺したわけ、で地名っていうのかな、不動前、
あ、いいんじゃないですか、
目黒不動産の、不動産の目の前のところに傘刺して歩いてたんだけど、そしたらいきなり後ろから俺だけなんだけど、肩をもう手で掴まれて、ギュッてやられた、
後ろに引っ張られた、
もう引っ張られて、もう体こうなるわけで、傘もボンと飛んだわけ、
傘も飛んだ、
飛んだわけさ。それでもう後ろ見たら誰もいないから、でその友達のね、ケイ君も見てるわけ、それの状況をボンってやられたのを見てて、まあその手が掴んだとかそういうのは分からないよ、ボンって取られたのを見てて、でもびっくりしてさ、 初体験だから、そんな、それで俺走ってもう自分の家に逃げたわけそれでまあ塩、まあ、分からんけど
適当にこう
やってやった、ボンボンってやってさ、で結局まあそれはそれで終わったんだけど、でもう二度とそこ夜通りたくないなと思って、なるべく避けてた、で、ある時、まあ、そのとこ昼間通る、まあ、よく目黒に歩いたりとかする時に、通る場所だったから、その目の前、あ、そのバンってやられたところ何があるのかなと思ったら、お稲荷さん、
なるほど、
そうで、その後に京都旅行行って、また伏見なり、別にお稲荷さんがダメとかっていうのはまだ自分の事件守ってないから、でも登ったらダメだったわけ、
何なんだろうね、そう、これ
だから、そういうユタとお稲荷さんまたあるのかなと思ってさ、
対立が、
そう、分からんよ、お稲荷さんはさ、あれもう拝んだらもう一生拝まないといけないって言われてる、
あ、そうなの、
そう、一回裏切ったらもうずっともうやられる、
なるほど、
って言うよ、
別の流派ってことなのかね、例えば一回稲荷の流れを組んだお祈りする人が、一回稲荷やべえんじゃないのみたいな感じでやめて、沖縄で急にさ、勝手に言うたみたいなことをやって、それで稲荷から恨まれてるみたいな、面白いなこれ、
そうなんですよ、
気分悪くなるってすごいね、
そ
こで、
そうなんだね、でそのまた面白い話があってさ、さっきの肩をボンってやられた時に一緒にいた K 君、K 君と、まあ、実際一緒にあの、まあ、男だけど、あの同居してたわけ、
そうそう、
一定期間ね、
そうね、別にゲイってわけじゃなくて、ルームシェアした、俺と幼児もルームシェアした、
同じ沖縄人でさ、やってたんだけど、その時に K 君は、まあ、夜中仕事とかしてたから、まあ時間帯がバラバラで、まあ、俺が 夜寝てる時はあっちはもう仕事したりとかっていう時間が合わなかったんだけど、あの俺が寝てる時に、まあ、ケイ君はいないよ、家にいないんだけど、左足がめちゃくちゃ熱くなったわけよ、
マーボーの、
そう、で俺それ何なのか分からない、眠れなかったわけ、で時間帯はまあ4時とか3時とか、多分
本当
真夜、真夜中だったんだけど、でまあ、何だろうと思って、もうそのまま過ごしたんだ、まあ、眠れなくてそのまま過ごしたんだけど、そしたら朝ケイ君が口だけでかい、事故って、
事故って、
そう、
でどこ怪我してたの、
そう、足です、それでもうバイク廃車、まあ自分でバンとぶつけたみたいな、そう、廃車になって、ああ これが原因だったんだ、
しかも左足だったの、
うん、左足だった、
わすごいね、
そうでからまた、まあ、ちょっと時間経った後にまた左足が、その時はまた左足じゃなかったんだけど、左足が俺が熱くなってまた寝れなかった、
まあもうな、
で俺もうケイ君に連絡してさ、あの時の思うことが思い出してさ、 ちょっとお前気をつけろよと、うん、バイクちょっと気をつけてくれ、バイクだけに限らずちょっと気をつけてくれ、うん、言ったら分かった、うん、じゃあいってなったか、うん、事故った
やばい
そうそうどう事故った本当だよこれ
止められないんだ、
うん、
これは
1回注意したのにまた事故ったっていう
皆さんほら
話なんだけど、
いろいろあるじゃん、予知とかあるじゃん、
うんうんうん、
映画とかでもさ、うん、その予言するとかあるけど、うんうん、ほら未来は変えられないっていう、うん、ほら設定があったりするじゃん、うんうんうん、それなんだろうね、
かもしれないね、
もしかしたら、
うん、
行ってもどうせ、
そうそうそう
まあまあ
事故のこのレベルは下がったかもしれないけどね、
まあね、一応気をつけた分ね、
そうそうそうそう、そういう経験かな、
うん、
まああといろいろあるかもしれないけどちょっと忘れてる部分あるけど、
ね、まあまあこれはこれはそれで、うん、まあなかなかいい話が聞けたので、うん、今日はこういう感じで終わらせてみましょうか、
また今度第2弾ね、
第2弾、
ね、またちょっと思い出したり溜め込んで、うんうんうん、
であ
とそのキリストと、
キリスト
さっきもほらキリスト、いつのキリスト教徒、
あそうそうそうそう、
そういうのを聞けたら
おばちゃんに聞いてもらってでぜひここで報告してください、
う
ん、
そうだね、
いやそういう感じで終わらせていただきます。この番組は小座の耳汚しという番組でございまして、ググっていただくとホームページが出てきますので、そちらから番組へのご意見ご感想ご要望などお送りいただけると大変嬉しいです。 OK、 もう話したいなことない、
大丈夫、まあ、俺は東京から聞いてるから、
ね、基本ヘビーリスナーだからね、
そうそうそ
う、うんうん、ありがとうじゃあお前メール送って
OK、
いろいろ頼むよ、うん、これについて話してくださいとか、皆さんにも話して送ってほしいので、例えばツイッターでハッシュタグシャープ、カタカナ小座漢字の耳シャープ小座耳でつぶやいていただけると、見つけやすくなって、すごく番組でも取り上げやすくなりますので、まあツイッターのダイレクトメールでも結構でございますので、なんか送ってください、よろしくお願いします。 OK
OK
OK、 じゃあまたいずれ。小座の耳汚し。
まだまだ。あっちゃん。まだまだ。来い。旅道場。
ちなんだい。旅道場って知ってます？
何を言うとるんや。一緒に行ったやないか、タイエ。覚えてないか、お前は。
すいません、覚えてないです。
旅道場とは旅の面白さを追求する道場です。旅道場とは旅の音声ガイドブックです。
それってどうやって見れるんですか？
iTunes か Google を使って旅道場で検索してください。
あれ、その言い方が。